本日の説教の箇所をお読みいたします。詩編の119編113節から128節。詩編119編の113節から128節です。お読みいたします。私は双心のある人たちを憎み、あなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から遠ざかれ。この私は私の神の仰せを守る。あなたの御言葉の通りに私を支え生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、絶えずあなたの掟を見つめることができます。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆退けられます。彼らの偽りは欺きだからです。あなたは地の上のすべての悪しき者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの里しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。私は公正と義を行います。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者が私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の御言葉を慕って耐え入るばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべを取り扱ってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟らせてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの御教えを破りました。それゆえ私はあなたの仰せを愛します。金よりも純金よりも。それゆえ私はすべてにおいて戒めに従ってまっすぐに歩み、偽りの道をことごとく憎みます。今日はこの箇所からあなたの御言葉の通りと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
先週の聖書の学びの時に、みんなで今日の聖書の箇所詩編をお読みいたしました。私は少し別の用事があったために遅れてしまいまして、終わりの方しか出ることができませんでしたが、私に代わって増田長老が担当してくださいました。随分活発な意見を交わしていたようで、とても嬉しく思いました。最後の方にある方がこういうことを言われました。この詩編の作者は、私は公正と義を行います、121節などでそういうふうに言っていて、自分は正しい、そういう正義の側にいるけれども、そんなふうになれるのだろうかと言われた方がありました。今日の聖書の箇所を読んでいますと、そういうふうに読めるわけです。冒頭の113節にもこう記されています。私は双心のある人たちを憎み、あなたの御教えを愛します。双心のある人たち、神とこの世、内と外、本音と建前、そういうものの姿を考えるわけですけれども、そうするとそれは自分の姿なのではないか、 そういう思いになるのであって、人を責め立てる側に立てるのだろうか、そういう疑問です。先週ざっくり学ぶ聖書入門で呼ぶ記を取り扱いました。呼ぶ記を読んでいてもそんなところが何度も出てきます。自分は裁かれるような悪いことを何もしていないのに、神様はどうして私を苦しめるのか、そういう呼ぶの悲痛の叫びがそこには何度も語られています。呼ぶを慰めに来た友達たちは呼ぶの言葉を聞きながら、そういう呼ぶの考え方が傲慢なのだと訴えます。そして何か悪いことをしたからそうなっているのだと因果応報を説くわけです。まあ、ここで呼ぶ記の話をするつもりはないのですが、自分の正しさを訴えるという民族性というのが、まあ、この時代の人々の考え方の中にはあるのかもしれません。そこまで強気に出れるのか、まあ、こういう箇所を読んでいると時々私たちの感覚と違うと感じるかもしれませんけれども、よくよく考えてみれば私たちにも人のした行いを指摘したいという考え方は少なからずあるのだろうと思います。ただこの方の指摘にある自分は正しい側にいるという視点で悪者を退けてください、そう祈れるのだろうか、こういう視点は聖書を読んでいくときに聖書を正しく理解するきっかけになっていきます。素朴な疑問を持つことが聖書が分かるということに結びついていきます。今私たちはこの詩編の119編をずっと御言葉をここから聞き続けています。とても長い詩編です。全部で176節あります。まあ、そのためにこうやって細かく区切って説教しているわけですが、もともとはこれは全部一塊の文章ですので、やはりいつも全体の内容を理解する必要があります。細かく分けて読んでいくとその全体の内容が忘れられていってしまいます。まあ、私も改めて今回一節からもう一度順に目を通して読んでいきますと、いろんな発見があります。そしてそこから見えてくるこの詩編の祈り手の姿というのは、決して自分は正しいという視点には立っていないなということが見えてきます。主の掟の道を知りたい、自分が罪あるものとして歩んでいきたくはない、神の言葉に従っていくことがどれだけ自分を救うことになるのか、そういう祈り手の姿が見えてきます。それは切実な祈りの言葉で何度も何度も繰り返されています。各段落の冒頭の言葉だけを拾い集めてみてもその姿はよくわかります。一節、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。九節、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるのでしょうか。十七節、あなたのしもべに向かい私を生かし、私があなたの御言葉を守るようにしてください。 25節、私の魂は塵に打ち伏しています、御言葉の通りに私を生かしてください。33節、主よ、あなたの掟の道を教えてください、そうすれば私はそれを終わりまで守ります。このように祈り手は必死になって神の御言葉に従いたいのだという意思を明確にしています。以前の聖書の学び会で増田長老がこの祈り手はエレミアのようではないかと言われたことがあります。この聖書を解説する人の中にもそういうふうに言う人たちがいるのです。少し前の85節にこういう言葉があります。高ぶる者は私に対して穴を掘りました、彼らはあなたの御教えに従わないのです。この言葉を読んだときにすぐに増田長老はエレミアのことが出てきたわけです。エレミアは穴の中に落とされて捕らえられてしまいます。その御言葉がすぐに浮かんでくるわけですから、普段からよく聖書を読んでいるなと、改めて感動するわけですが、この祈り手はエレミアのような人ではなかったのかというこの長老の言葉を聞いてから、私はこの詩編の119編を読むたびにエレミアのような人が書いたのではないかという視点で読んでみることを意識するようになりました。すると不思議なことにこの祈り手の信仰が見えてくる気がするわけです。114節、あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。祈り手はここでそう祈っています。ここでこの祈り手は明確な敵の姿が見えています。そして主は私を敵から守ってくださるお方だということを、こういう御言葉からも知ることができるわけです。それはエレミアの姿とも重なるように思います。ただこういうふうに聖書を読んでいきますと、確かにエレミアには明確な敵がいました。エレミアの予言をないがしろにして落とし穴まで掘って語らせないようにしようとした人たちがいたのです。そこで考えるわけです。確かにエレミアには明確な敵の姿があります。けれども現代に生きている私たち信仰者の敵というのは一体何でしょうか。誰なのでしょうか。一体私たちは何と戦っているのでしょうか。そんなことを考えさせられます。116節と117節でこう言っています。あなたの御言葉の通りに私を支え生かしてください、私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください、私を支えてください、そうすれば私は救われ絶えずあなたの掟を見つめることができます。私の敵とは何でしょうか。何から救われることを願っているのでしょうか。そう考えるときに今の私が思い浮かぶのは一つの考えしか出てきません。それは私の敵は私だということです。この箇所を読んでいると改めて気づかされるのです。主の御前で 自分自身を恥じることがない、そういうこの詩人のようでは自分はないなと感じるのです。主の御前で自分を恥じるしかない。この詩篇の祈り手のように人を裁けるような立場にはいないということを意識せざるを得ないのです。人を裁くどころか、反対にどんどん怠惰になっていく自分の姿に気づかされます。毎日毎日それなりに生活をして、それなりにことが進んでいく、ああこれでうまくいくんだからこれでいいのだと考えてしまっている自分の姿に直面させられます。113節、私は双心のある人を憎み、あなたの教えを愛します。ここを読むと、そう祈れるのか、自分に双心があるのではないのか、あなたの御教えを愛しますとそう自分は言えるのだろうか。自分は主の御教えを損なっているのではないのか。そんなふうに思えて仕方がないのです。だから最初にお話をした祈祷会で、祈り手が人を裁ける立場に自分を置けるのだろうかというふうに言われたその方の発言を聞いて、私自身もハッとさせられるのです。この詩篇の祈り手と自分は同じところに立っているのではない、そのことを認めざるを得ないのです。119節にこう書かれています。あなたは地の上のすべての悪しきものを金かすのように取り除かれます。面白い言葉です。金属加工しておられる山田長老が面白がりそうな聖書の箇所です。金属を加工するときに金かすが出ます。まあ、今ならばそれは捨てられてしまうのでしょうけれども、この時代の金かすはもう一度炉に入れられて金属にされるのだと思います。まあまり詳しくないので、先ほど山田長老に聞いてみました。どうするんですか。まあ、捨てるらしいんですが、大事なものはある程度取っておいて、やはりもう一度再生するんだそうです。鉄は1キロ10円とかですね、そうやって決まってるんだそうで、やはり今でももう一度それを回収して炉に入れてまた打ち直すわけです。神にとって悪しきものは金かすのように取り削り取られて捨てられて、やがて熱い火の中に投げ入れられる。それが私たちの姿なのかもしれません。祈り手はもちろんそうではないものの側に、神の側につくものとして祈っているのですが、私たちに迫ってくるのはそうやって裁かれていくものの姿です。120節ではこういうふうに言っています。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。神の側にいるものだとしても主への恐れを持ち続けているのです。神は悪しきものを金かすのようにするということがよくわかるのです。だからこそその前にある116節や117節のような祈りになるのです。あなたの御言葉の通りに 私を支え生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、絶えずあなたの掟を見つめることができます。あなたの御言葉通りに私を支え生かしてください。これは私たちの切なる祈りです。神の言葉の通りに生きていないけれども、神の言葉のように生きたいのです。そのために私を支えてほしい、私を生かしてほしい。それは私たちに共通する祈りの姿です。この願いは自分の弱さと戦っている小さな信仰者であっても、エレミアのような主の傍らで語ろうとする預言者であっても共通する祈りの姿です。祈り手は127節からこう祈っています。私は公正と義を行います。私を虐げる者に私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者が私を虐げないようにしてください。祈り手は願っているのです。敵が私を支配することがないようにと、そして私の幸いの保証人になってほしいと。私たちの敵とは何でしょうか。私たちを神から引き離そうとするものは何でしょうか。私たち自身のどんな思いが主の敵となってしまっているのでしょうか。私たちはそのことをしっかりと見据えていなければなりません。主が幸いの保証人となってくださる。そうだとすれば、主が願っておられる幸いを知らなければなりません。私が願っている幸いではないのです。主が願っておられる幸いです。この自分の願う幸い、この願いが私たちを神から引き離してしまう私たちの敵となりうるのです。126節でこう祈ります。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの御教えを破りました。今こそ神が介入なされるべきだ。私の敵は主の御教えを破ったのだから、そう祈っています。厳しい祈りです。激しい祈りです。律法を破る、神の約束を踏みにじる、その時神が介入なさるべきだと祈っています。とても人間的な願いです。不正を行えば暴かれるべきだというのです。神の裁きが行われるべきだというのです。しかし呼ぶ記にもあります。呼ぶもそう語ったのです。この世界には不正する者が満ちていて、その者は裁かれることなく楽しそうに生きているではないか。かえって貧しい者、虐げられている者も特に顧みられることもないではないか。そんなヨブの叫びがあります。それも一つの見方です。単純に悪いことをした者が裁かれて、虐げられている者に主は目を注がれる、そのように善悪がはっきりと分かるほど単純な世界に私たちは生きてはいないのです。けれどもこの祈り手の願いのように、 神が裁いてくださるかどうかは分かりませんが、そう祈ることは許されているのです。神の義が行われてほしい、それが神の御前に誠実に生きようと願う者の祈りの姿でもあるのです。悪い者が裁かれ、誠実な者が祝福される、そんな世界ならなんと分かりやすいことでしょう。しかし私たちが生きている世界は実に複雑です。ただはっきりしていることがあります。この祈り手はそのことを切に祈り求めています。それは二つの祈りです。118節や119節にあるように、主の御言葉に耳を傾けない者を主は退けられるのだということ、悪しき者は金かすのように取り除かれるということ、そしてもう一つは127節にあるように、主の仰せは金よりも純金よりも価値があるのだということです。結局のところこの世界で幸いに生きられるかどうかは、主の言葉に価値を見出すことができるかどうかということにかかっているのです。神の言葉かそれ以外か、それ以外のものが私たちを支配しそうになるのだとすれば、それは神の敵となるのです。しかし神の言葉の中に幸いがあるのです。この神の言葉は、この神の言葉がどれだけ人を幸せにするのか、神の言葉にどれほどの価値があるのか、この祈り手はよく知っているのです。この祈り手はこの詩編119編の中で何度も何度も自分の弱さを口にします。自分が虐げられていること、自分が打たれて倒れてしまっていること、敵に狙われていること、悲しみに包み込まれていること。詩編119編を読んでいると、いくつもそういう言葉を見つけ出すことができます。神は自分の罪を言い表す者に、自分の弱さを知っている者に、自分自身を主の御前にさらけ出す者に、自分を隠そうとすることをやめる者に、主は語りかけてくださるお方です。まさにそのような弱さの中で人は神の言葉を聞き、神と出会っていくのです。主は隠れ家となってくださるお方です。主は盾となってくださるお方です。私たちを守ってくださるのが私たちの主です。それは自分の弱さを知る者にしか見えない主の姿です。主は御言葉の通りに私たちを生かしてくださるお方です。そういう主を知ること、この主との出会いが神の言葉の中にはあるのです。お祈りをいたします。主よ、私たちはあなたの御前になんと罪の多いものでしょう。 あなたの御前に立つことができないほど私たちは汚れています。あなたの御言葉を軽んじて生きています。あなたが悲しませることを平気で毎日やっています。主よ、私たちを憐れんでください。私たちの罪を許してください。主よ、あなたは御言葉を通してあなたご自身のお姿を私たちに示してくださいます。主よ、あなたの御前に出るとき、私たちは自分が惨めな存在であることを認めざるを得ません。主よ、憐れんでください。私たちの罪を許してください。あなたの御言葉の通りに私たちを生かしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。